QIC。 こちら東京都文京区からいただきました46歳会社員ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
前回のキキキリンさん追悼トーク、知らなかった逸話がいろいろ聞けてためになりました。キリンさんやっぱり、すごい人だったんですね、ということでいただいております。ネットニュースでキキキリンさんしかダメ出しできなかった2人の超大物芸能人という記事が出ていました。この二人の超大物芸能人というのは、まあ、安田明子と、ビートたけしということになるわけですが、ここではね。はい、まあ、とにかく、忖度することのないまっすぐな人物だったようです。まあ、なんか、その、私も記事を見ましたけど、和田明子が、まあ、酔っ払って、その、電話が出てくると。うん。キリンさんのところに。で、それをその、嫌がらずに、何分でもその相手をすると、うん、その代わりちゃんと言いたいことちゃんと言って言うんで、まあ和田アキ子もそれをおとなしく聞くと、うんうん、で、かたやそのビートたけしに関しては、うん、まあ一緒に共演したことがあって、ビートたけしが、キリキリンを恐れてるわけですよ、うん、芝居の分野では、うんうん、もう要するに歯が立たない、うんうん、で、で今度その監督になっちゃうじゃないですか、うん、北野武史として、うん、その時にその何かの映画のその会場で、うん、キリンさんがいて、いろんな人たちに、うん、そこにまあその何メーターか向こうに、うんうん、北野武史監督がいるんだけど、うん、今の映画分かった？私全然分かんないんだけどとか面白かった、面白くないわねとかっつって、うんうん、ちゃんとあの正直に別に、ね、あの空気を悪くさせようじゃなくて、うん、本当にそう思ったので、うん、他の人はどう思ったのかを聞いて回っていたと、うんうんうん、で普通だったらできないじゃないですか、そこに監督がいて、うん、でもそれをこうやれちゃうっていう、うん、そこがすごいっていうことがその記事の内容だったんですよね。で、まあ今や何から何まで異様な忖度社会、うん、メディアにしてもよらば大樹の影、こういう人の存在は貴重だったんだなと思いましたと。確かになかなかいないと思いますよ、うんうん、花越なんか接点あります？
ないんですけど、この前ふわまんさくさんと話した時にキキリさんの話が出て、あのなんか一緒にやった時に、別にリハーサルの時から本気出さなくていいんだけど、もう常に本気でやってくるらしくて、叩くシーンで本当に叩くらしくてでそれでなんかまあ話になって、そのどうして叩くのかって言われて、たらその本気じゃないと私できないからっていうので、なんかあれで、
中途半端なことできない。そうそう、この間何年か前 の、うん、あのドキュメンタリーで、うん、伊勢神宮 の、 あの遷宮のやつですね、うんうんうん、あれのドキュメンタリーで、その伊勢神宮お伊勢さん参りを、うん、キリンさんがするわけですよ。でそれをそのまあもちろんその観光案内的な、うんうん、あの紹介の切り口もあるし、うんうん、いろんなエッセイ的な切り口もあるんですけどね、その中でそのお伊勢さんの、うん、あれうどん屋さんだったかな、なんかそういうところに入って、食べた後にその店 の、 あのばあちゃんがキリキリンに発表、うん、これ持ってってと、うん、そのなんかその印の入った、うんうん、まあ結構大事なものだと、うんうん、それを持ってってって言うわけ、うんうん、それをキリキリンが何のなんと断るわけです、うんうん、いらないと、うんうん、でその相手のばあさんが、うん、まあ半ば不憤慨するわけですよ、うんうんうん、人が持ってってって言ってるのに、うん、なんで受け取ってくれないんだと、うんうん、だってそれ持って帰ったって、うん、私東京で絶対着ないから、うんうんうんうん、着る場所がないでしょ、うんうん、そんな大事なも、うんうん、なおのこと大事なものだったら、うんうん、もらったはいいけれど、もらえば多分ここでは平和な空気になって、うん、場は和むと思うけど、うん、もらったこのハッピーがかわいそうじゃないと、うんうんうん、ええ、でその死んじゃうんだからこのハッピーは、うんうん、だから私は受け取れないんですって言って説明したけど、うんうん、そのばあちゃんも一度出したもんだから引っ込めらんない、うんうん、それでも持ってけって言うわけ、うん、で私はいやそれ絶対に持ってかない、絶対ずらないからっつってそれで半ばちょっと本当空気が悪くなるんですよ、うんうん、だけど最終的にはちょっと穏やかな空気を作るんだな、うんうん、うまい具合に、うん、でもちゃんと自己主張はきちんとやってるから最後まで受け取らないんですよ、うんうん、ええ、でこれはその私が例えば同じ立場だったら多分これはハッピー着ないだろうなと思いながらも、もう喜んでいただくわけですよ、うんうんうん、で、ああ俺はまだまだだなとそれ見て、うん、ああだから これだなと思ったんですよ。
なるほどね、僕だからどっちかというと僕キキキリンさんの方みたいな、もう断りますからね、はいはいはい、いらない時は本当に、
はいはい、
あのなんかいやで結局その物がかわいそうなんでやっぱ
いやだから言われてないそうなの、うんうん、その俺はただほらその空気を、うん、あの悪くさせたくないから、うん、いらねえんだけどなと思いながら、うん、まあいいやもらっとこうかって思ってもらっちゃうんだけど、うん、よくよく考えてみたらその物に対して失礼なんですよ、
うんうん、
で それそのくだりが出てくるその随分前1時間ぐらいそれ結構2時間近くあると思う、うんうん、で最初のところであのカメラがキキキリン邸に入っていくわけですよ、うん、そうそのいろんなものをこうあの掃除するシーンとか出てくるんだけど、うんうん、実はそのこれは元は洋服だったと、
うんうんうん、
でそれを端切れにして最後雑巾みたいになってる、うんうん、だから物を使い切る喜びっていうのがあってねって言って、うんうん、でその要するにこの例えばティッシュ1枚にしても、うんうん、そのティッシュとして生まれてきたその紙が、うん、ティッシュとしての役割を果たして成仏していったんだっていう、うんうんとこまで使い込んでやることがいいんだって彼女は言うわけです、うんうん、なるほどなとだから普段そんなことを私なんか考えないですから、うんうんまあ、ティッシュとかあったらすぐパッと取って、うんうん、鼻かんでピャッとやっちゃうわけですよ、うんうん、でもまあなるほど一つ一つにはやっぱりそういう魂がある、うん、だからあのでその流れでその、まあ、伊勢神宮行くわけですよね、うんうん、で彼女はその宗教とかなんとかっていうのを超えて、うんうんそのまあ、日本 その神道 その考え方っていうのはどちらかというと自然崇拝じゃないですか、うんうん、その部分で共感するところがどうもあるらしくて、うんまあ、でその神社に行ってるわけでそのあのいわゆる国家神道がどうのこうのとか感覚が全然彼の人にはないんだけどで、まあそこら辺の話を見てて、うん、それの最終的な裏付けが、うん、そのうどん屋の下りで、うんうん、本当に物を大事にしてるからこそ受け取らないんだなと、うんうん、これはちょっとすげえぞと思うようになって、私、3人尊敬してる人が世の中におりまして、うんまあもうお亡くなりになってる城達也さんと、うんうん、そして、もうすぐお亡くなりになる予定の、うんドグマムシ三太夫さん、うんうんですね、うんとあと坪井のりおさんの、うんうん3人、まあ、私にとって3人のラジオの神様なんですけど、うんうん、で、それに加えてラジオとは関係ないですけど、まあ、キリンさんも私は4人目に入れようという、うんうん、これで心の師にしようというふうに思うようになりましたね。だからすごいですよこの人、うんうん、だからやっぱそので今日何気にネットで見てたら、うん、富士フィルムが、うんうんそのキリンさんが出てる一連の CM が200数十本あるそうですね、うんうん、でそのうちの12本だっけな、うん、をアップしてるんですよ、うんうん、であこれ見ようと思って、うん、で12本連続で見たんですけど、たかだか15秒あるいは30秒なんですけど、うんうん、そこにその、まあ、まあコミカルなシーンもたくさんあるんですけど、うんうん、そうでないところのなんだろうなちょっと晩年の方はドキュメンタリー風になってるんですよね、うんうん、内田裕也氏との写真とか見せながら、うんうんうん、昔のその家族の記録とかっていうのを語るのがあるんで、うんうん、そこら辺のところも含めると本当に彫りの深い、
うん、
その一言一言が、うん、やっぱちょっとこれ いないですね、うん、こういう 女優さん、
うんうん
まあ、男性でもいたかどうかちょっと分かんないんです、うんうん、例えば森重久彌さんとかって、うんうんなんか分かってんだか分かってないんだか分かんないけれど、うんうん、なんかすごい分かってるじゃないですか、うんうん、でただのスケベ親父のように見えていて実はものすごく上品で、
うんうん、
で厳しいところもあるけど優しい、うん、で常識人である、うん、でいろんなところにそのまあなんか色紙とかに書いてるのを見ると、うん、やっぱり一つ一つになんかこう心がこもってたりする、うんうん、ああいう人って今いるのかなっていう、うん例えば芸能界とか、うんまあ、探せばいいのかもしれない、うん、だからそういったことをこう思いながら非常に稀有な人だったなと思いましたけど、うんうん、どうですか北上英子さんは、ね、キリンさんが今いなくなったこの状況どう捉えてらっしゃる
口とんがらかして話聞い
て、ね、そんな面白くなかったですか私が熱くキリンを語っている時に
いや偉大な女優ですね
そうですか、はい代表作何か人
代表作
キリンが出た映画です、うん、これは
映画です
か、だいたいまあどういいですよテレビでも、
うん、映画テレビはほら
なんすか
ムー一族
ムー一族、うん、はい
はい、何ですか、
うん、他は
他、うん、他、うん、寺内貫太郎
寺貫一家、うんうん、他は、
うん、他最近なんかありましたっけ
最近、まあありますよ、まあ、
映画の方が多いでしょ、
うんまあ、映画が多いですよ、
うんうん
ええ、最近 近有名なのあるじゃないですか。
映画は、あ、何？
最近有名なのあるじゃないですか、最近。
最近のテレビで？
映画で。賞、うん、を取った。
そうそう、有名なのあるじゃないですか。
はい、ああ、はい、万引き家族ね。
そうそうそうそう。
はいはい、あれを思い出した。あの、悪人だったっけ？
悪人？
悪人だったっけ？悪人じゃないね。
スワブキのやつ。
そうそうそうそう。あれのおばあちゃんやった
ら。ああ、出た出た出た出た出た。
それを思い出しました。
はいはいはい。はいはい、やっぱあなたは結局ワルの映画が好きですよね。
ワルの映画、
グサッとかギューとか、
あまあまあですね。
あやっぱ
心に闇がある、ね、
願望がね、
なんでですか、
それが出てるわけですね。にじみ出てるわけですね。
ああそうですか。なるほどね。
よくわ
かりました。CM ですっていうね。続いては京都府京都市からいただきました。36歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー。
ありがとうございます。
スポーツの国際大会、まあ例えばサッカーとかテニスとか、あるいは柔道など格闘技系なども含めて、を見ていて最近違和感として感じていたことなのですが、会場のぐるりに広告がまあ表示されています。まあ大体いろんな、なんですか、自動車関係のとか、なんかコンピューター関係とか時計とかいろいろあります。でロールスクリーン風に時間ごとに入れ替わるものや、あるいはデジタルディスプレイ式のも、まあ、サッカーなんかにもそうですね。これらに表示されるスポンサーの多くが中国や欧米などの企業ばかりで、日本のブランド、あるいはその会社名とかも含めてが極端に減っていると思うのです。さすがにプロ野球のスタジアムは国内スポンサーがほとんどのようですが、日本国内では企業の数が年々減っているそうです。後継者不足とか、そもそも若者人口が減っているとか、いろいろ言われていますが、国際競争力を持っている企業も減ってはいないでしょうか。かつてはお家芸であった優れた家電製品もすっかり中国製ばかりです。なんだか心配ですということでいただきました。確かにかつてはですよ、その、出てくる表示がですよ、まあ、例えば日本のチームが出てくる試合であればですよ、なおのことやっぱりスポンサーとしてつきますわね、広告で。でその、まあ、トヨタとか、あるいはその、まあ、家電メーカー、日立とか三菱とか、そういう大きなところ、まあ、パナソニックとか、まあ、そういったソニーもそうですね、まあ、そういったのがこう、まあ、出てきてましたよ、ええ、であとこれ国際大会なのに日本語で書いてて分かるんかなっていう、日本の社名、それ、要するにテレビで映して日本の人たちに見せるためだけに表示している広告もいくつかありましたよね。だから日本って結構金持ってんだななんて思う時期も確かにあったんですけど、今は確かに減ってます、なんか気がついたらアリババグループとか、なんかそういうやつとか、中国のやつとか、やっぱなんだかんだでそので、まあ、電化製品なんかそう今書いてある通りで、その白物家電なんて日本でほとんど作ってないじゃないですか、今や、まあ、ゼロではないにしてもほとんどない、日本のメーカーのエンブレムがついているけど、作ってるのは向こうの工場、結局メイドインチャイナとかでしょ、で洋服とかもそうだし、だから日本はもう本当に製造業は弱くなっちまったなっていう、何があるんですかね今日本で国際、まあ、車は、まあ、置いといてですよ、車も そのうちダメなんじゃないかと思う時があるんだけど、その例えばあの電気自動車とか、まあ、テスラ の、ね、あの経営者が何かで捕まったとかなんとかっていうのもニュースでありますけど、まあ、ああいう分野でその日本はじゃあどの程度このその時代に追いついていってるのか、まあ、底力はあると思うんですよ、あると思うんだけど、マーケティングとかそこのところでどうもなんか遅れてるような気もしないでもない、で日本で未だにそのいわゆるハイブリッドカーが売れてるけど、あれ他の国行ったら全然売れてないわけでしょ、だからどうなんだ、その車のガラケーみたいなもんじゃないですか、でほらあのね、世界中にキラウエ優子がいてくれればいつまでもガラケーで、済むんですけれど、なかなかねやっぱそうもいかないっていうことを考えるとどうなのっていう、ことで、で何十年か前の例えばそのカタログとか、なんか押し入れから出てくる時あるじゃないですか、オーディオのとかビデオのとか、そうするとあこの頃の日本の製品って面白かったなとか思うわけですよ、で今どうだろう、カタログを見たいとも思わないですよね、どうですか、日本製がいいですか、木田上子さんは。
いや、別に気にならないですね。
気にならないですよね。
はい、はい、気にならないですね。良ければどこでもいいです。
ああ、もうあの韓国製だろうが、はい、中国製だろうが、はい、ベトナム製だろうが。
壊れなくて丈夫であれば。うん、
で、ほら、例えばあの今もあの日本人の感覚としてその、まあ、中国製は安かろう悪かろうっていうイメージがやっぱあるじゃないですか、うん、私の中にはないわけじゃないんですよ、うんうん、で確かにそういうものはたくさんあるんですよ、うんうん、もう怪しいものが、うんうん、ところが先端のやつ行くとすごいのもあるんですよね、うん、でその例えばその製造部門でのぶどまりの悪さとかなんとかっていうのは確かにあるけれど、設計自体はもうとんでもなく最先端行っちゃってたりするわけですよ、うん、その例えばドローンやら何やらって日本が立ち遅れてる、うん、遅れてる部分はあるし、スマホとかだってもう日本で作ってるメーカーなんてほとんどないわけで、でそれ考えてみると、まあ、だって実際使って日本で使ってるスマホで、国産ってどこだ、富士通ぐらい、うん、ソニーはあれは何なの、
エクスペリア、
はい、
あれはどうなんでしょうね。でもまあ
国内生産の、うん、国内のデバイスを使ってる部分はあるんでしょうけどね、うん、もちろん、うん、あのカメラ の、うん、あのイメージセンサーとかは、うん、ね、日本のデバイスが必要だのは分かってるんだけど、中って出来上がっているのは下手すら中国でとかっていうのもあるわけでしょ、うん、iPhone とかだってそうなわけでしょ、うん、でそうするとやっぱなんだかんだで上向いちゃいますよね、うんうん、その技術力は確実に上向くはずなんですよ、うん、経験値も積んでいくし、
うん、パクりますしね、
パクるし、うん、でそのぶどまりの悪さも良くしていくはずなんですよ、うんうん、でそうしちゃったらそれはすごい競争力を持つ企業になっていっちゃうんですよね、うんうん、だからその我々はその例えば10年前の中国製っていうやつの感覚のまんま止まっちゃってはいないだろうかっていう、今考えてみたら日本の下手なメーカーなんかよりははるかにすごいっていうのはもう常に出てるわけですよ。だから別に俺中国を来賛したいなんては全然思わないし、うんうん、日本頑張れって言いたいんだけれど、その日本人のその感覚が停滞、中国製、うん、所詮中国製じゃんって思ってる感覚が逆に日本人を縛っちゃって、日本の企業の方が優位なんだって思ってる思い込みが結局前に進まなくしちゃってるような時もあるんじゃないかなと、なんか最近すごい思うんですよ。だから特にこのお便りを見て、あの言われてみれば今まで私もあんまり気にしてなかったんですけど、うん、そういうなんかあんまりそういうスポーツの国際大会でこの間のウィンブルドンのやつとかもあれ広告出てたっけ、あんまり気にその前サッカーは確かにあのワールドカップロシアのやつはあの読めない広告の方が多かったよ、うん、だからもちろんロシアの企業のロシア語のやつは、うん、これは C って書いてあるのは S だよなとかっていう、うん、だから、まあ、そういうふうにして見てたけど、何の会社かなとか思いながら時々日本のが出てくるとホッとするみたいなのがあったけど、
あの実際あのその広告って費用対効果というかそういうのが出てるわけです
か。だからそれだけの国際大会になるとすっごい高いんですよ、広告料も。
広告料がです
ね、それで世界中が見るからね、うん、だから世界中に伝えたいその広告か、世界規模の広告料を取られても日本国内だけとかロシア国内だけでも見せてもいいやって言ってる広告主がいるかどうか。
あと要は そういう大会に広告出してる会社だって言いたい、
あ見え、
そうそうそう、
ブランド、うん、うちはそんなに出せますよっていう、うんうん、
だからそれに意味がなくても出すんですよ。
そう、うん、だからそのかつて日本の企業がいっぱい出してたのはおそらくそういう、うん、あのイメージとか、うん、あの意味合いでやってたところもたくさんあったと思うんですよ。で今そこまで やりたいとも思わないのか、うんうん、やれないのか、うん、お金がなくて、だからやっぱりなんだかんだでやっぱりその日本ブランドは落ちてきちゃってるよっていう、うん、うん、で、
まあ、調査はしてるみたいですね。だから頻繁にあの要するにこのああいうので広告を見てるかどうかっていうのを、
はいはいはい、
かなり日本の企業は調査はしてるみたいですけどね。
で特にほら電通あたりは、うんうん、そこら辺で噛んでいかないと、うんうんうん、自分のところを首絞めちゃうから、うん、なんとかしなきゃっていうのはあるんでしょうけど、うんうん、なんかまあいろんな意味であそこも風当たりが強くなっちゃって、うんうんうんうん、動きが所詮また電通が噛んでるだろうっていうふうに言っちゃうじゃないですか、うんうんうん、今度のオリンピックだって電通がさとかっつって、うんうんうん、そうするとやっぱりなんかね、あだったらちょっとイメージ あれに金出すとまた変なイメージ色がついちゃうからで、やっぱり他のにしとこうやとかっていうふうになっちゃったりっていうのもあるでしょうから、なんか今日本人ってもうなんか 固定観念というか、うん、色眼鏡でしか見れなくなっちゃってはいないですかね、うん、手の話は後で C 枠でしょうかなと思ってますけどね、ということで、一旦 CM に行きまして、沖縄で、レポートをされたあるレポートをもとに、うん、面白いなと思いましたのでこれをちょっとご紹介しながら、C 枠ではいろんなことを考えてみたいなと考えております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。